皆さんこんにちは。それでは福井のメッセージを語らせていただければなというふうに思います。まあ、最初にイースターの話が出たんですけど、イエス様の復活っていうことを抜きに福音っていうのは正直語れない部分じゃないかなとも思っています。まあ、用意はしてないんですけども、復活っていうことは意識しながら、話できればなというふうに思います。で、今日はその関心を持って見つめる神っていうことなんですけれども、まあ、神様がいかにこう私たち人間に関心を持ってくれているのかっていうことを少し考えながら、まあ、その神様に対して自分がどのような態度をとっているのか、そのことによって神様がどのように感じておられるのかっていうことにちょっと思いを馳せられればいいなというふうに思っています。最初に御言葉を開いておきたいと思います。詩編の8編の3節と4節を、開いておきたいと思います。旧約聖書の939ページになります。2017年度版の、939ページになります。詩編というところですね。いろいろな詩が書かれている部分の中の一編になります。詩編8編というところの3節4節最初にお読みいたします。あなたの指の技であるあなたの天、あなたが整えられた月や星を見るに人とは何者なのでしょう。あなたが心に留められるとは、人のことは一体何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。この御言葉を少し思いながら、お話をさせていただければなと思います。話は変わりまして、まあ、新学期になりまして、まあ、4月に入って、新しい変化っていうのが一つあったんじゃないかなというふうに思います。新しい、まあ、学校へ入学しましたとかですね、新しく会社に入りましたとか、まあ、変化の多いタイミングかなというふうに思います。私の子供も進級ですね、小学校の5年生と3年生になりまして、まあ、クラス替えがありまして、で担任の先生も変わってっていう形で変化がありました。先週ですね、始業式があって、クラスの友達が誰になったのかなとか、先生が担任の先生は誰になったのかなというのを、が発表があって、まあ、いろいろあったんですけども、まあ、その新しい環境に、まあ、戸惑っていたり、まあ、やるぞっていう意気込みを持って、挑んでいたり、まあ、周りの不安とは裏腹にですね、本人は意外とひょうひょうとしてたり、まあ、いろいろな人がいるのかなと思います。で、私の会社にも、高卒の新社員が、入ってきまして、まあ、彼らをはじめとして、まあ、私は管理者っていう立場になるので、まあ、その子たちが、ちゃんと会社の中で活躍してできるようにしてあげるっていうのが、まあ、自分の役割なんだなっていうことを、感じています。で、まあ、それも一つの自分の中での新しい変化の一つかなというふうに思っています。で、今年の、社会人になってる人たちっていうのは、特にそのコロナが始まってだいたい3年ぐらい、経ってると思うんですけども、特に大学生なんかはその大学生活のほとんどをそのコロナ禍の中で過ごした人たちっていうのが、まあ、社会に出てきているっていうことで、まあ、大学側の方でも結構その心配をしているっていう話をちらっと人事の方から聞くことがありました。実際その当人たちからすれば、自分たちではどうしようもない環境によって振り回されていた期間でもありますし、まあ、これから社会に出てその子たちがしっかりと働いていけるような環境っていうのが作られればいいなというふうには思ってるんですけれども、まあ、この5月から、このコロナも、第5類に切り替わるということで、長野県の感染者数も一時何千人っていう感染者がいるっていうのが報告されている中で、ここ最近は数百人ぐらい、100人200人ぐらいで収まっているっていうので、だいぶこう気持ちの上でもだいぶもう落ち着いたんだなっていう認識が皆さんはありますでしょうか。私も正直だいぶ気が緩んでるところはあるかなというふうに思います。 ただ、まあ、その5類になるっていうことで、その今までのような特別なその感染対策っていうのは多分なくなってくるのかなと思うんですけれども、ちょっと見方を変えるとインフルエンザと同じレベルだっていうふうに、まあ、今までよりは下がるんですけど、でもまだインフルエンザと同じレベルなんだなっていうふうに考えると、まあ、冬にインフルエンザがこうわーっと流行って、感染が広がると結構ワイワイ騒がれることが多いなと思うんですね。でそれがコロナに関しては冬限定ではなくて一年中それが起こり得るんだっていうふうに考えると、それはそれで結構大変なんだなっていうのを改めて思った次第であります。まあ、実際会社でもコロナの感染者が出たりしますし、まあ、そうなると感染が分かれば陽性の反応が出ると、まあ、7日間は待機しないとダメですよっていうのが今決まってるわけですね。そうすると、まあ、会社でいうとその7日間その人がいない状態で会社を動かしていかないといけないっていうふうになります。なかなかこう人材が今いないって言われている中で、会社の中でも結構人のやりくりもギリギリの中でやっている中で、まあ、人が1週間丸々いなくなりますって急に言われても、えっていうふうになってしまうことがあるのかなというふうに思います。なんとかやりくりをしながらやってはいますけれども、なかなかこう製造業の会社で働いている人間としては厳しい時代だなというのを改めて、それでも思っている中であります。まあ、その実際生産に影響が出てくるってなると、じゃあお客さんに対して製品を納入できません、お客さんはお客さんで物を作らないといけなくなるので、物が入ってこなくなったら困るんですって言われちゃうと、物は出さないといけない、でも作るための人がいないっていうですね、本当にこう大変な状況が出るということも、別にそれが5類になったからそういうことがなくなるわけではなくて、そういうこともやっぱり起こり得るんだなっていうリスクはあるっていうことを、まあ、会社の一員としてしっかり受け止めないといけないなと改めて思ったところであります。ただ私たちはこういう一つの状況っていうのが長く続いていると、まあ、それに慣れてくるっていうのも、正直あると思います。そうは言ってももう3年ぐらいは、コロナっていうものと対面してきて我々やってきましたし、まあ、こういうことをある程度やっとけば大丈夫なんだなっていうのもある程度分かってきたんじゃないかなというふうに思います。で最初は、大変だと騒いでいたのが、徐々にこう全体像がまあ見えなかった時は大変だと思ったのが、だいぶその一部分でも少しずつ分かるようになってきて、まあ、安心して、そして、それが当たり前になってくると、目や耳でこう入ってくるその情報に対して気が止まらなくなってくるっていうことがあります。で、まあ、それが身近にあればあるほど意識からこう抜け落ちていってしまうっていうことが、我々は人間として性質として持ってるのかなというふうに思います。いい意味で気にならなくなるっていうのはすごく大事なことだと思いますし、忘却力っていうのが、話題になるぐらいですから、忘れてしまうとかですね、気にならなくなるっていうのも別に悪いことでは全然ないと思うんですけど、でも気にしなければならないものを気にしなくなってしまうというのは、それはそれで大きな問題になるのかなというふうに思います。なので本当に気にしなければいけないものが何かっていうことを、意識しておかなければならないんじゃないかなというふうに思います。でいろいろな出来事に対する慣れっていうのはある程度必要かなと思うんですけど、まあ、対人に対しての関係っていうところにおいては、もちろん慣れるっていうことも大事なんですけど、慣れた中にもこう忘れてはいけないことがあるのかなというふうに思います。それは、まあ、私自身が、まあ家の中で生活をしていて感じることがあったっていうこともあるんですけど、ちょっと私のつい昨日起こった出来事をご紹介しようかなと思うんですけど、昨日ですね、家電量販店に子供と妻と一緒に出かけてですね、少しお店の中を回っていた時にですね、母の日っていうワードが目に入ったんですね。お、母の日か、確かに4月だしそうだなということを思い出して、私の頭にパッと浮かんできたのは、妻のお母さんですね。 あ、そうか、母の日だからお母さんに何かしてあげなきゃなというふうに思いまして、まあ、その場で妻とですね、あ、そういえば母の日があるからお母さんに何してあげようかって話をして、まあ、いろいろこう、じゃあこれをしてあげようねって話をその場でしたんですけど、その後ですね、妻が私に言った一言でですね、私の背筋が凍るんですね、で、私も母親ですけどっていうふうに一言で言ってきたんですね。またやってしまったなと私はそこ、その場でですね、ひとしきり反省をしてました。毎回言われるんですけど、私のことは考えてくれないのかとよく妻に言われてるんですけど、なかなか私がそれをですね、意識の中に植え付けられないというですね、私自身のこう悪さがあるなということを改めて感じたんですね。私もまあ結婚して11年半ぐらいになるんですけど、何かと毎年同じようなことを言われているような気がしまして、まあ母の日だけではなくてですね、いろんな何とかの日ってありますよね。まあ、そのどれかで必ず私は失態を犯していまして、もうあなたには期待しないよっていうふうに言われるぐらいですね、失敗を繰り返しました。まあ、また失敗してるんですけど、そういう意味でですね、まあ、本当に近くにいる人に対してしっかり気をつけなければと思うんですけれども、なかなか意識として残らないっていうですね、この私の弱さが、皆さんがそうだとは全然言わないですけれども、あってですね、なんというかちゃんとしなければならないなというふうに思うんですけれども、その身近にいる、その大切にしなければいけない人をまあないがしろにしていたら、まあ、そのないがしろにされた人っていうのは、まあ悲しい思いをするっていうことを、まあ私は身近にいる人からこう教えてもらってるわけですね。で、その人が相手を思っていれば思っているほど、その落胆は大きくなるのかなというふうに思います。でそうすると、まあ、人は次第に期待をしなくなってですね、あなたにはもう期待しないよっていうふうに言われてしまうのかなと思うんですけれども、そう考えると私はまだまだ期待されているんだなというふうに前向きに捉えることもできるなと、いうふうに思います。本当に見捨てられる前にちゃんと直さないといけないなと思うんですけど、まあ、妻にとって、私が、彼女に向ける思いというものに、深い関心を寄せている重要なものだからこそ、妻にとって私という存在が大きいのかなというふうに思っています。でもちろんその夫婦間愛の関係の中で、まあ愛は無償のものだっていうふうにもよく言いますけれども、だから相手には何も求めないのかっていうと、そうではないのか、そうではない部分があると言えると思います。もちろん相手から何かを、もらうことを要求するっていうことではないと思うんですけれども、その愛する人が、例えば自分から奪われていっても、それは自分が愛しているからであって、それは何も問題がない、良しとするということは愛とは言えないと思いますし、その極端にその振り切って考えすぎてしまうと、ちょっと分からなくなってしまうのかなというふうに思います。神様と人との関係というものを、まあ考えた時に、神様がどれだけ人を思っているのか、大切にしようとしておられるのかっていうところを念頭に考えた時に、まあ、男女の関係と同じということはできないんですけれども、その一部を垣間見ることができるのかなというふうに思います。冒頭読ませていただいた、あなたの指の技であるあなたの天、あなたが整えられた月や星を見るに、人とは何者なのでしょう、あなたが心に留められるとは、人のことは一体 何者なのでしょう、あなたが顧みてくださるとは、というこの、聖書の言葉があります。神様がこの世界をお作りになられたというのが、この聖書の土台になる、部分になります。そしてそのこの世界の中に人間を被造物の一つに過ぎないものではなくて、特別なものとしてお作りになられたというのが、この聖書が語る世界観です。そして、この世界がどのように始まったのかという真実を、この聖書はそのように語っています。今日 礼拝の時にも少し開かれましたけれども、創世記の1章26節にはさあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう、こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしようという神様が言葉を持って人間を作られました。この世界の地面とかですね、太陽、月、星、そしてそこに住むさまざまな生き物を作られる時の言葉は何一つ書かれていませんけれども、人間を作る時に、神様が作り出す時に、特別に人間にはこの言葉がついて、神様は人間というものを創造しています。神様は人間に非常にこだわっておられるということができます。そしてこの詩編の言葉にあるように、人間に心を留め顧みておられるということができるのであります。ご自身が作られたものにそれだけ心を注いでいるということは、本当にその人間というものを神様が大切に思っておられるということと言えると思います。しかし神様はご自身が愛なる神として、その愛を注ぐ対象として人間をお作りになられておられます。それだけ人間は大切なものだ、あなたは本当に尊いんだ、私の愛を注ぐだけの価値があるんだということを神様は聖書の中で私たちに語りかけてくださっていますけれども、その愛という関係は、関係というものは相手がいて初めて成り立つんですね。夫婦っていう関係も一人では成り立たないんですね。必ず相手がいて夫婦というものが成り立ちます。神と人というのもお互いが存在して初めて成り立つ、意味を持ってくるものだということができると思うんですね。神様は人間というものを非常に大切なものとして作り、そしてご自分が愛を注ぐものとして作りになられました。そこには必ず関係というものが生まれます。私たちが今この神様に対してしているのはこの関係というもの、神様があなたに愛を注ごう、あなたに私の愛を注ぎたいというその思いを振り払って、ある意味でこの神様の愛を踏みつけているというのが今の私たちのこの神様にしている状態、この神様なんて私たちは必要ないと言っている状態ということができるのではないでしょうか。そして私たちはこの神様、この世界を作りになられたこの聖書の語る神様から離れて、自分の好きなように神というものを作り出して、それを、拝んでいたり頼っていたりするというのが今の私たちの姿ではないかと思うんですね。これを夫婦関係にもし例えて言うならば、伴侶という相手がいるにもかかわらず、その人を無視して違うものを自分の伴侶として立てているということとほぼ同義ではないかというふうに、言うことができると思います。この神様に対して私たちがしていることこそ、私たちが、聖書によって罪と糾弾されていることであるということができます。この罪を私たちは神様に対して犯し続けてきている。神なんて私には必要ないということは、自分が本当に大切にしなければならない人を、あんた私には必要ないからと言っているのと同じことを私たちは神様に対してしているのであります。それによって神様という方は、じゃあいいよと言ってくれる方なのか。神様は絶対に傷つくことのないお方なのか。人間関係に例えて考えれば、もし自分が大切にしようと思っている人にそんなことを言われたら、傷つかない人はいないと思うんですね。悲しまない人はいないと思うんです。あなたを特別なものとして作った神様は、あなたが失われていくのを見て、自分から離れ去っていくのを見て、悲しみを感じておられる、傷を受けておられるということは私はできるというふうに思います。 そして人間的に考えれば、私のことをそんなに無下に扱うやつなんてもう知らんわというふうになってもおかしくないんですけれども、神様はそんな自分を離れていくものをもう一度取り戻したいと願ってくださって、その離れていくものをどうやったら自分の元にもう一度引き寄せられるのか、その人を無理やり引き戻すのではなく、その人の心から自分の元に帰ってきたいと思うようになるまで待っておられ、そしてその人がしっかりとその思った時にきちんと自分の元に帰ってこれるように、自分に対してその人が犯しているその罪を許すための方法も用意して待っておられるのが、この聖書の語る神というお方なのであります。礼拝の中で少し、話がありましたけれども、話を聞いていて、あの今日の僕が用意してきた福音のメッセージの内容と被る部分があるなというふうに思ったんですけど、その NHK で取り上げられた無縁社会というお話ですね、社会とのつながりが断ち切られている人が、自分自身の存在自体がもう分からなくなるというふうになるということが、例として挙げられていたんですけれども、神様との関係がもし断ち切られてしまっていたら、私たち人間の存在の意義というものを私たちは見失っているのではないかということもできると思うんですね。本来この神様との関係において生きるはずだった人間が神様との関係を失っていたら、無縁社会の中でどのように自分の価値を私たちは見つけなければならないのでしょうか。相手がいて初めて自分の価値を見出すことができる、自分の存在というものを見出すことができるものが、相手をなくしてどのようにして自分の存在を認識することができるのでしょうか。私たちはこの神というお方を、自分自身をお作りになり、そして自分と深い関係を持とうとしておられるお方を、自分自身を良いもので満たそうとしておられる方を、私を、そのものを愛で満たそうとしておられる方を捨ておいて、一体何で私たちはそれを満たすことができるんでしょうか。この神というお方を置いて私たちは自分自身を見出すことができないものであるということもできるのかなというふうに思います。そしてこの私たちが神様に対して犯してしまっているこの罪というものを取り除くために、神様がしてくださっているのがイエス・キリストの十字架の贖いというものであります。罪は必ず償わなければなりません。その償いは、その問題によって引き起こされた、被害相当と同じものが基本的には償いの代価として求められます。神様と私たちの間において罪が失わせたものは何でしょうか。神様との関係であり、この私たち自身の関係というものは私たちの存在そのものであり、私たちの命であります。それを取り戻すために、神様が支払ってくださったその代価は、ご自身と最も関係の深いご自分の一人子の命をもって私たちを買い戻す、その代償を支払うということをしてくださいました。それがイエス・キリストの十字架であります。誰が自分の子を代わりにして罪人を許そうとするでしょうか。神はそこまでしてもあなたを取り戻したいと願ってくださるのが、この聖書の語る私たちをお作りになられた神というお方なのであります。だからこそ人とは何者なのでしょうと聖書は語るのであります。人のことは一体何者なのか、あなたが神が心に 止められるとは、あなたを顧みてくださるとは、神というお方があなたを気にかけてくださっているのであります。気にかけるだけでなく、あなたを今いる場所から救い出すために必要な措置をすべて取ってあなたに提供しようと待っておられます。そしてあなたがそれを望むのを待っておられるのであります。そのことをですね、この聖書という書物を通して、私たちはこの神の言葉を、受け取ることが今はいつでもできる状態になっています。あとはあなたがこの神様に対して、私のためにあなたがしてくださったその救いを受け取りますと心から告白すること、それがあなたがこの神からの救いを受け取る唯一の方法になります。最後に福音書の箇所を読みして終わりたいと思うんですけれども、ヨハネの福音書の20章の31節を読みしたいと思います。新約聖書の229ページになります。ヨハネの福音書の20章の31節をお読みしたいと思います。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであるとあります。聖書が書かれたのは、あなたがこの神様が使わされた救い主イエスを救い主として、あなた自身の救い主として、神が使わせてくださったお方として信じ受け入れること、そしてそれによってあなたが命を得るためであると聖書は語っています。今日はイースターを祝う日というふうにありますけれども、このイエス・キリストという方は私たちの罪を負って十字架上で死んでくださいました。命の代価を支払ってくださっています。同時にこのイエスという方はその死で終わる方ではなくて、復活をしてご自分がその命の代価を支払うに足るものであるということを証明され、同時に今も生きておられる方として、生きて働かれる神として私たちのために取りなしをしてくださるお方なのだ、死んで終わりの方ではない、命あるお方として私たちのために今も働いてくださっているお方、これがイエス・キリストというお方です。このお方こそ私たちが信じるべき、そして関係を取り戻すべきお方である。このお方によって私たちは神様との関係を回復することができると聖書は私たちに語っています。これこそが聖書は私たちに語っている福音であります。このお方を信じることが神様との関係を回復する第一歩になります。ぜひこのイエス・キリストをあなたの救い主として信じ受け入れられることをお勧めしてメッセージを終わりたいと思います。ありがとうございました。